6歳でもわかる現役税理士が本気で教える節税聞き流しラジオ。はい、こんにちは。税理士の浜村です。本日もよろしくお願いします。
インタビュアーの細井文江です。本日もよろしくお願いします。はい、新しい年度始まって1週間と少し経ちましたけど、先生いかがお過ごしですか？
いや、疲れが残ってますね、3月も
3月お忙しかったですからね。
やっぱり年度末は何やかんやドタバタするので、個人の確定申告もあって、体がだるいです。
あ、そうなんですね。花粉症の方は大丈夫なんですか？
今のところ花粉症私ないので、少し鼻炎があるくらいですけどね。
あ、そうなんですね。ちょっとお疲れ気味ということなんですけども、はい、新しい年度はお忙しくはないですか？
まあ、4月は少し一息ですね。ただ、3月決算の法人さんの税務申告は5月が期限なので、ゴールデンウィーク明けるとドタバタしてきます。
で、ゴールデンウィーク明けて6月から、前回ね、お話しくださった、
そうですね。
定額減税が始まりますね。
定額減税制度が始まってしまいます。
始まってしまいます。はい。それについて、前回少しお話しいただいたんですけれども、今日は深掘りをしていきましょうということ
で。そうですね。はい。
はい。よろしいですか？
はい。まずはこの制度はですね、まずは会社の従業員さん、まあ、パートの方も含めて、誰が対象なのか確認しないとそもそも始まらないので、
はい、
まあ、そこはまず、6月までしていただく大事なことですね。
はい。誰が対象なのかっていうのは、どんな基準で？
そうですね。まず当然、お給与を払っている方が対象となるんですけども、そのうち、まず6月1日現在勤務している方が対象なので、6月1日以降勤務の方は対象じゃないってことなんですね。
はい。
で、それと、まずその、働いてる方のうち、扶養控除申告書の提出がある方。
はい。
まあ、この言葉を聞いてもなんだそれって思ったかもしれませんけども、
はい。
昨年の年末調整の時に、従業員さんに名前と住所と生年月日、扶養の家族の情報を書いた書類をもらってる方が対象なんですね。中には出さない方がいるんですよ。
出さない方がいらっしゃる。
出さなくてもいい方っていうのが、自分とか以外の会社で勤めがあって、そちらがメインの会社の場合は、扶養控除申告書は1箇所しか出せないので、2箇所、もしくは3箇所働いてる方にとっては、その方にとってメインのところに出すので、自分とこの会社の従業員さんで、まあ、2箇所で働いてる方、正社員さんの方で2箇所って少ないと思いますけども、ある程度労働時間ないパートの方が、空いてる時間に違うところで働いてる場合もあると思いますので、そういった方がおそらく違うところに出されてるんじゃないかと思います。
対象となる方の確認ですね。
あ、これを間違ってしまうと、そもそも、スタートで間違ってしまうので、まずここは一番最初に、きちんとですね、確認を。で、たまに中小企業で、本当規模がちっちゃい会社とか、個人の方で、たまに年末調整すらしてない会社もありますので、そういった所長さんたちは、ドキッとしたんじゃないかと思いますけども、お給料が少なければそもそもまあ関係ないかもしれません。例えば、家族の扶養に入っている方なんかそもそもそちらでしますけども、自分とこの会社で所得税を引かないといけないぐらい働いている方がいたら、年末調整してないと思った方は、慌てて今からいろいろ考えてもらえると困りますね。たまにいらっしゃいます。はい。
そういった方っていうのは、この制度が始まる前に何か手立てを踏まなきゃいけないんですか？
あ、そうですね。まずは扶養控除申告書をもらってもらうってことと、急いで去年の年末調整を、しないといけないんですね。まあ、誰か税理士さん頼るか、まあ、税務署さんも落ち着いたと思うので、行ったら対応してくれるんじゃないかと思います。
そうなんですね。私がその経営者さんだったら怒られちゃうんじゃないかなってちょっとドキドキしちゃうんですけど、その辺は大
まあ、
丈夫ですか？
正しく申告するので怒られることはないと思いますけどね。
今更何やってんだってことにはならない。
でもそれを、まあ、過去のね、メンバー調整を するかどうかその本人のどうするかですけども、まず今回やろうと思うと、扶養控除申告書をもらわないことは始まらないので、自分のところがしたる働き口だと思う従業員さんいるようでしたらしてあげないと、後でなんでしてくれないんだって言われてしまうからです
そう
ね。
ですね。まだ今からでも間に合いますか？
はい。またですね、2ヶ月ありますので、ただ、5月に入ってしまうと、もし、税理士さんがいる、まあ、税理士さんと契約してる、会社の方は、我々5月忙しい月ですので、いろいろ質問事項があれば、ぜひ4月にしてもらえるとありがたいかなと思います。
そうですよね。今月中にね、質問事項とかいただいて、疑問点はすっきりしていただいて、手続きに入っていただきたいということですよね。
そうですね。まあ、おそらく皆さんも契約している税理士さんからいろいろとそういったことに対して、どうですかっていう問い合わせがおそらくあると思いますよ。基本的には、まあ、扶養控除申告書がある方が対象なんですけども、その後、もう一つやってもらうことがあって、定額減税制度って当然、働いてる方、従業員さんの、配偶者の方とか、お子さんも対象なんですね。だから、扶養控除申告書に、配偶者の方があったら、その方も対象となるので、あとお子さんもいたらお子さんも対象なので、一人3万なので、まあ、きちんと確認をしておかないといけないんですね。で、例えば、こう、元で配偶者の方っていうのは、年収が103万未満の方が対象ですので、103万を超えて働いた方に関しては、この配偶者の方は、配偶者の勤め先でやってもらいますので、対象じゃないので、紙をこう書き間違えてる方がいるので、改めて、奥さんの年収、もしくは旦那さんの年収、103万超えないですかって確認した方がいいと思いますね。
わかり
あ
ま
く
し
までも去年の状況をもとで変えてるので、
た。
状況変わって、労働時間増えて、103万超えるかもっていうことがあるんでしたら、一応念のために聞いた方がいいんじゃないかなと。
ギリギリのラインの方はチェックが大必要になってきますよね。
念のために、確認した方がいいかなと思うのと、よくあるのが、お子さんが大学生になってアルバイト始めました。103万を超えてしまったことも稀にあるので、
そんな大学生いるんですね。
まあ、普通に働いてアルバイト行ったら多分今時給上がってるのに103万超すと思いますよ。普通に働
そうい
て
なん
行った
で
ら。
すか。
なので、まあ、例えばお子さんが、就職したとかあった場合があるので、まあ、今現状そういった可能性はないかっていう。例えば、就職せずにアルバイトしてるお子さんがいて、いや、就職決まりましたってなったらちょっと変わってくると思いますので、そのあたりもちょっと年収をきちんと確認をすることが必要かなと。まあ、お子さんが小学生、中学生、高校生だったら問題ないと思いますけども、大学生以上の場合は一応念のため確認した方が、計算間違えると後で年末調整で逆に3万もらわなあかんからですね。
そうですよね。
そういったこともあるので、だから非常に僕らやりたくない仕事なんですけ
や
ど
り
も、
たくない。
まあ会社の経理総務の方が大変だと思いますけど。
あと、基準となるのはどんなことですか？
そうですね。ちょっと注意しないといけないが、まあ、あんまりないと思いますけど、年収が2000万超える方は対象じゃないので、あと、極端な話、5月31日まで退職してしまった方は対象じゃないですし、あとは細かい、あんまりないと思いますけど、6月1日以降、まあずっと働いててまして、6月1日以降ですね、まあ事故とか病気で亡くなってしまった方、そういった方はそこで年末調整するので、そういった方は、年末調整になるので、ちょっと月次じゃないので、ちょっと細かいことはちょっとまたありますけども、まあまずは、働いてる方のうち誰が対象なのか、あとその方の家族、誰が対象なのかってことと、日本に住んでないとダメですので、まあ、海外支店とかある方はちょっと注意をですね。あと、まあ、年収は2000万超える方は、もともと年末調整しませんので、で、所得基準を超えてしまいますので、対象とならないので、給与の、まあ、例えば増減が激しい方、2000万超えたり超えなかったりする方は、ちょっと注意が必要かなと思います。
所得基準が2000万以下で、住居基準が日本
日
に
本。
住んでいるかどうか。です
そうです
ね。
ね。
わかりました。あと気をつけることはありますか？
まあ、あとはきちんと情報をもらってほしいってことですね。
情
自社で
報。
やってる方はいいですけども、扶養の情報ですね。年収とか。例えば、去年の年末調整でもう、きちんと扶養の数は書いてない方も稀にいらっしゃるので、そこの方は、きちんともらわないと。 皆さんが正確に書いてるとは限らないので、改めて確認をした方が
でも
いいかな
正
と。
確にもらうのって、なかなか大変ですよね。その従業員さん、従業員さんの、性格というか、にもよりません？
まあそう、それはもう後のことは仕方ないんですけど、きちんと学ばないと僕ら計算できないからですね。家族の情報をきちんと書いてくださいと。
なかなかね、取りまとめの方は大変だと思い
い
ます
や、
けれ
もうすご
も、
い胃が痛い思いしてるんじゃないかと思いますよ。
まずそこできちんとね、
はい。
していただかないことには始まらないということですよね。
そうですね。特にギリギリまでかかる方は、特に年末調整でもいつも遅いお客さんは、自分のところで知ってるんだったら構わないですけども、例えば企業経営さんを社会保険労務さんに頼んでる方とか、税理士事務所に頼んでる方については早めにしてあげないと、相手も困りますので、そこは、スピーディーに対応してあげると。まあ、去年の年末調整の情報が変わらなければいいんですけども、やっぱり、年末から6月ってことはもう5ヶ月経ちますので、状況が変わってる可能性もあると思いますので、おそらく変更ありませんかって聞かれると思いますね。去年年末調整から。本人に確認してから変更ありませんとうちに回答もらえると。変更ないと思うじゃらしいですね。
そうですよね。特にね、お子さんが就職したとか、そういったことっていうのは、ご本人じゃないとわからないですから
そう
ね。
なんです。はい。
ぜひ、早めに、正確な情報を収集していただいて、ということですね。
はい。
ありがとうございます。今回はですね、基準となる対象者につい
は
て
い。
聞かせていただきましたけれども、次
はい。はい。
回は、
それあと、この会社の、企業経営さん、そもそも方の質問の話、もしくは社長さん。まあ、まもなく事務所の場合は、社長さんがしてるところが多いので、社長さんが何をしていくかっていう、まあ、したくないかもしれませんけど、やってもらわんとあかんことがあるので、そこについてお話したいと思います。
では次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。